ニッポン放送ポッドキャストステーション
4月の7日でございましてですね、はい、今日のゲストでございます。
はい、はい、ちょっとあの自己紹介をまずして、今日初めて4月になってこの番組初めて聞くって方いっぱいいらっしゃいますよ、きっと。
不慣れなもんですからね。そうですね。すいません、ちょっとこんな声で。
あ、そうですね、
そうですね。
大丈夫ですか。
あの笑福亭鶴瓶でございます。
は
い、
そして朝ぼらけという早朝の番組を担当してるんですけども、まあ、どうしても鶴瓶さんに会いたいということで毎週ってスタジオにお邪魔してます。
ね、そうそう、僕は頼んでるわけはないんですけど、
ね、そうですね、いつの間にかそうなってしまいましたね。はいはい、ラジオパーソナリティの上柳正彦です。そして今日はゲストの方がいらっしゃいます。
ものすごくあなたに会いたいと。
いや、さっき初めてパッと会いすぎに、
アナウンサーフェチちゃうの。ちょっと、い
や、そうでもないんですけど。
いや、ああ、でもちゃんと紹介を。
はいはい、あの私と一緒に、まあ、はい、ね、長いことこういろんな番組出てるんですけども、はい、アマロックの主役でございます。
そうですね、いよいよ4月12日には両県先行、はいはい、4月19日には新宿ピカデリーほか全国公開。ずっと前から撮影の話をされてましたアマロック、主演の江口のり子さんに
今日もスタジオ
をお越しください。はい、こんにちは、江口のり子です。よろしくお願いします。
江口のり子さんね、はいはいはい、もういよいよもうじき迫ってきましたからね。
そうですね、
なんやかんや言うてももう始まりますからね。
そうそう、ええ、始まれば終わるから。
あの人ですよ、あの人がね、あのあれはね、
ディレクターのクリマンタオさんという人。
ああ、あの方が。
そうやがな、あの人、
あの方がクリマンさんでございますか。
で、あの方はね、絶対に、
あ、そうでしたか。
絶対にね、もう人の悪口とかいうのは好きでね、うん、もうすごいね、はい、うん、それであの映画も褒めないんですよ。
へ
え、これを、ですね、
これを褒めてるんですよ、このアマロックを。
何が良かったんやろ聞きたいな。
なんか良かったよな。腹立つこと言うのはね、うん、いや良かったけどな、うんうん、多分入らんやろ言って。
私もそう思う。
おいおい、
でもそれでもいいと思う。
なんでやねん。
うん、なんか鶴瓶さんが前何か舞台挨拶の時かな、おっしゃってたじゃないですか、この映画はそんなに大きなものではなく、なんていう言い方してたかな、ものすごくいい言い方されてたんですよ。
そう、
小さい映画だと。なんかそれがすごく、あの全然嫌味な言い方でもなくね、すごくいい意味のように聞こえたんで、私もその時に、あ、確かにそうだなと思った。
だから映画っていうのはね、上ちゃん、うん、僕はあの、はい、ディアドクターから始まったわけですよ。はい、あれ50巻も見たなかったんですよ
最初ね。
最初は、うん、それで、ああそんなもんかと思ってたから、ああそうって言ったら、うん、どんどん増えてきて、うん、300近いようになったんですよ。
すごいな。
だからそれがと評判読んで、そうなっていくから、はい、そっちの方が僕は好きやなと思って、はい、大きなところでね、
最初からね、
最初からそうなるよりも、うん、まあそういうのも出てるやろうけども、うん、もうこれあの江口のり子はやっぱこれが、まあ、ちょうどいいんじゃないか、こっからスタートしたんじゃないかというような、もっと、うん、まあ、大きなのばっかり出てるけどね。うん、
あの多分足を運んでご覧になった方は、うん、絶対 人に勧めたくなります。
そうですか、
絶対人に、
うん、だからちょっとようなってきたやろ、うん、だんだん
いや、ようなってきたっていうか、やっぱりね、その現場ではいろいろありましたけどね、え、
うん、だから本人はね、うん、映画好きやからきっちりしたいと、うん、でこういう感じでしたいと思ってんのと、うん、ちょっとずつ違ってて、もう、うん、後へ引けようになってみて腹立ってね。
そうですね、でもあの女性スタッフの方々は本当に助けてくれましたね。
はいはい、
助監督の方とか持ち道具の方から、まあ、
そうそうそう、ね、それで救われたよ、いろいろ。
めっちゃ救われました。
それとまたね、この中で のあれですよね、あ、見たやろ、
ボート、ね、ソロのボート、
ソロのボート、うん、そのボート部の連中らがもうめっちゃ癒してくれたって言うんですよ。
そうなんです、うん、あの関西学院大学のボート部の、はい、
まあ人たちやな、女の子もあったの。
女の子ばっかり、生徒さんは。あとコーチが村田コーチっていう男性の人で、その方たちにずっと教えてもらってて、撮影のお休みの日に、最初はもうめちゃくちゃ嫌やったんですよ。
なんでやんの。
だってボート映画でもないのに、なんでこんなにボートの練習せなあかんのって思ったんですよ。でも一回やったら、あれ面白いと思って。ほんで、
お、じゃ撮影終わった後、でもどこ行くねんと、いや、ボートの練習や、言
う
て。
そうそう、神崎川っていうところで、
ね。はい、はい、関西の、ね。
まあまあ、これはね、言うた、あ、じゃあ、あんた神崎川知ってるやろ、
う
ん。
知ってます、どういう印象ですか。
僕、あの、最初に申し上げておきますと、はい、江口のり子さんが生まれた、
はい、
あたりのちょうど海の方にある高砂っていう、
高砂、はいはいはい、
たんですよ。
そうだったんですね。
お隣が姫路で、ちょっとその上の方ですよね、確かね。
私生まれは明石なんですよ。
明石
に5年住んで、その後加古川に
6年ぐらい住んで、加古川
で最後に姫路数年って感じなんですよ、ね、
そうですか、そうですか、
はい、
あの辺ちょっと渡り歩いてたわけ
やね。渡り歩いてましたね。
まあ言葉はなかなかのとこでしたね。僕って言ったことなかったですから。
そやろ、いや俺も知ってるやん。まあもう姫路のおばあにやったら怒られたよ。両手のおばあに、ねえあんた、いやお前ドア開けとったやねん。すいませんって謝った
よ。アマロックで今ボートのお話が出てきたりとかいろいろなんですけども、ちょっとだけ設定というか、まあ、あらすじのここまでは言ってもいいかなっていうところを言っといた方がいいですかね、やっぱりね。
言ってくださいね。
はい、お願いします。
江口のり子さんはものすごくやっぱり幼い子から才女だったわけですよね。
はいはいはいはい、
もうクラスの中でも男の子よりもいろんなことできちゃうという、でそうやって人生こう私はすごいんだろうなと思いながら育っていって、大学も、まあ、映画の設定の中ではもう超有名国立大学にこう入るという、でその中で、まあ、ボート部に入るわけですね。でボートっていうのは、まあみんな一いっぱいの人で漕ぐ、集団で漕ぐボートもあるんだけど、やっぱりその中で浮いちゃうという自分になんかぶつかって、で結局一人でボート漕ぐ、だから一人でこの人ボート漕いでるわ、これどうやって練習して、いつ練習したのって確かに思いました。で就職をして、まあ私は当然いろんな人にこう優秀だと思われてるんだから、会社の中でも、まあ、それなりの待遇を受けて、まあゆくゆくはみたいに思ったら、なかなかそれがうまくいかないということで、結局ここまで言ってもいいと思いますね。夢破れてふるさとの尼崎に帰ってくると、でこの帰ってきた時のその江口さんのノーメイクに見えるノーメイクみたいな、何にももうやる気のない、何に対しても興味のないあの感じ。そして厄介なのがこのお父さんが、まあ、松尾さんから変わりますけども、鶴瓶さんがお父さんをやられていて、まあ、このお父さんがなんだかよく町工場を経営されてるんですが、あんまり経営にタッチしていない能天気な感じで、まあまあなんか能天気なことばっかり言っているという、でそのお父さんと会うわけはなくというところで、どうなるんだと思ったら、お父さんが結婚をすることになって、
それちょっと浜村さん、
浜村さんちゃうって
そう、浜村淳さんも出てる。
浜村淳さんはここまで言いますからね。
いや、で
ありがとう浜村淳。
この間だから浜村さんのラジオにもお邪魔したんですよ、あやみちゃんと一緒に。ほなら、これこうでこうなりましてって全部言うんですけど、映画以上にめっちゃ面白い。
そうやろ、
めっちゃ面白い映画になるんですね、浜村さんと言うと。そうそう、
すごいやろあれ。
すごいだと思いました、
ほんま。
めちゃくちゃおもろい映画みたいに
90歳や。
いやもうすごいです
よ、春3月でね、最終回を迎
えた、った
びっくりしました、
90歳
ありがたいなと思って、
ありがたい、
めちゃくちゃありがたい。
あの人全部昔からもめっちゃ、韓国のね映画もそうやけど、ちょっと聞いてた、感動して行ったらさほどでもないっていうね。
浜村さんのすごいところは、最後まで言っても怒られないっていうところがすごいんですよ、
ね、
本当に最後のところして
ます。でも今もうまかったよ、
私でもね最後は絶対言わないです。で奥様で結婚するんだと聞いて来たのが若い二十歳の、江口のり子さんは36、3ぐらいの役だった、
30後半でしたね、
30後半でしたよね、6ぐらいだったかな、はい、中島あゆみさんが二十歳というところで、これが奥さんだっていうところで、これはその時までは、ああこういう家族のドタバタコメディーなんだなと思って、と思って見ていったんですが、ここからも申しませんけれども、最後にはやっぱり家族のことだとか、もう人間同士のいろんな思いだとかをすごく考えさせられる映画で、でお父さんがいい加減なことを言ってたんだけども、それが全部回収されていく映画だってことが分かりまして、でこれはやっぱりちょっと見た方がいいよってみんなに絶対言いましたね。
うまいことその物語的には、あこれあるな、あれあるな、揉め事も家族って厄介なもんやからね、ほんまは、ね、だからそういうなんが全部こう、まあ、何ば頭良かったってついていけなかったら何ともならないんだというようなことも表してるし ね、
う
ん、
ね、
世間にはあるやんか、
はい、
ね、はい、すごい大学出てても周りから浮いてる人たちとか、ね、うん、いや現実で見てますから ね、
うん、
ね、だからそういうのも全部濃縮されてるというか、
そ う、 です、ね、
うまいこと言うやろこの男も、
はい、
今日は 映画マロック主演の俳優江口のり子さんがスタジオにお越しです。
食うて寝てたらどんななんとかなるんやみたいなね。
あ、こういうセリフがなんで俺がそんな選ばれたかもわからないです
けど、食うて笑うたら大概のことはどうにかなるっていうのを繰り返し
選ばれたのはやっぱり鶴瓶さんしかいないなと思って、うん、要はこのこういう映画を兵庫県で撮りますって聞いて、はい、中条あやみさんと一緒にっていうのを聞いた時に、うん、尼崎に1ヶ月滞在できるんだったらやるって言ったんですよ。私はその監督のお名前も今までどんなお仕事されてきたかも全く知らなかったから、その尼崎に1ヶ月滞在できるっていうことだけで決めたんですよね。それでまあ、あの私のお父さん役、あとあやみちゃんのそのなんていうか旦那さん、
旦那さん
でもある方はどなたですかって聞いたら、まだ決まってないってその時言ってたんですよ、ね。で誰々さんと誰々さんに今声かけてますっていうのは聞いてたんですよ。でもその誰々さんと誰々さんっていうのがあやみちゃんの恋人には見えるけれども、どうしたって私の父親には見えなかったりするわけですよ。年齢がちょっと50代の方だったりとか、うーん、そうかとか思ってて、
そんなん違う
の
全然。
である時に鶴瓶さんにお声掛けしようかとみたいな話を聞いたから、うん、忘れてたと思って鶴瓶さんやんと思って、いや鶴瓶さんやったら私のお父さんにも見えるし、不思議とね、あやみちゃんのね、うん、恋人にも見えるんですよ。
65歳の設定が鶴瓶さんで、39歳の独身のお嬢さんが江口のり子さんで、20歳の中条さん
という。そうだから、そういった方はもういないから、あ、鶴瓶さん引き受けてくれたら嬉しいのになって祈る気持ちでずっと過ごしてました。
俺は全くそんなしない、急に来たんや。でこんなんとこんなんあんねんけど、どうや、おう、のり子とで中条その前に俺仕事したからね、うん、あ、それやったらやりたいわって言ったんです。だからその内容も全くしない、前全くし、まあご存知の通り
ない
、
ね、あれ読まないから、
読まないからって
言った っ
ていう。そうでらっしゃった。読んでないのに本台本めっちゃ汚いんですよ。めっちゃ読み込んだみたいになってて風呂場に一回落としてるんですよ。わざとちゃんと、
いやわざとちゃうちゃう、あれ寝落ちや。
そう、落としてましたね。それ、
あれね、それやらしいね。一回ポンと
浸してんねん。
なんでなんでうやうやや
ってるでし
ょ。違う違う違う、どうしてもね、あの風呂で読むとあないなんね、次のドラマ、次の映画もそうやって。
でもその次の映画言うたって、あれ大変だったでしょ。アマロック以上に
大変だってね、主役やもん。
そうですもんね、
ずっと朝からまんまで俺やで。
主役そらや、主役
そらそうやろ、
そらそうや、
ずっとあいいとか言って書いた、朝からずっと書いた。俺こんな遅までやってんの言って、うん、大変やで、
ね、他の仕事もありますしね。
そうやで、
でしたね。
だからこないこんな声なるよね、これ。
え、全然分からへん、いつもと一緒じゃん。いつもと一緒や。
うるさい、まだちょっとようなったんや。
うん、
でもそうそう、その後にやな、うん、その映画があった後、またその後に、うん、あの怪盗グルーの、
怪盗グルーの声優としての、
声優としてのアフレコがあったんや。
え、じゃあ何、また新しいやつが、
そうそうそう、
作られたってこと。
そうそう、7年ぶりにね、
グルー
やねん。でそれをね、うん、まあええか、それ
を何聞きたいです。
それをね、
はい、
ウキ、まあ最初は、うん、それはまあもう 見ていけへんやんか、
はい、
ね、だよ。
いや普通見るけどな。普通は見ますよ。やっぱ見えへんのや、その当日になって見るってことですか。
はい、
すごいな、
はい、いやいや、
それでできるんやもん。
いや違う違う違う、あのね、そのアマロックはちゃんと読まなあかんし、読んだよ。
一回だけでしょ。
一回だけ。だけど、うん、グルーはね、うん、読んでもしゃあないねん。
なんでですか？
いや、なんでですかってね、うわーうわーうわー。
あ、それは読んでもしゃあない。
しゃあないやろ。なんでやったんだとかね。これ、で、読んだ、それだけ読まんけんか。どん、どん、どん、どん、だー
だからストーリーも何もない
んや、ほとんどないねん。言うてるのそれをやな、あいつはみんなの前で、浮きがなんで言わないんですか、同じように怒んねんから。これやったらいいじゃないですか。アマロックの時は僕とあのセリ合わせしたいからね。お前セリ合わせするかと、これやってみてみ、これ、こんなセリ合わせあれが、ほんで行くぞ、やっていらないいらない、そんなもん言っちゃ怒られたよ、ほんま。でこの声やな。
でもあの怪盗グルーの時は割と難儀すると思ったら 割と早めに OK が出たってすごい嬉しそうにスキップしながらこのスタジオに登場しましたもんね。早終わったねっつって。
いやすごいなじゃないんですよ。やっぱり それはそれぞれの仕事の仕方があってね。あマロッコはそのなんか周りみんな楽しいねん。ノリコもおるしやな、ね、あやみもおるし、めっちゃなんかやってたら楽しい。ここはずっと怒ってんねん。なんかずっとボートこいだりね、あのなんていうの、手編みのあれをしてる
から。なんであんなに怒ってたかわからんな。
だからなんかもうちょっと、でも俺らにはそうでもないのよ。
いや、
なんか怒ってんねん。
そう。
だからもうだからあったんやろ、その気持ちがね、そのなんか晴れないところがあったやろうけども、うんうん、でもそれは全然そこがすごいとこで、
いやいや
いやいやいや、すごいすごいって、怒ってもよう似合うねん、怒ってんの。
いやあかんねん、もうそういうことばっかりしとったら、もう私もええ大人やし、うん、やっぱり自分のこれからの課題っていうか、うんうん、ずっと前からそうですけどね、怒らずにやっていきたいなと思ってます。
だから今後やったやんか、あそこは、うん、で次の仕事は入ったんかい、その後に次の仕事入った時は怒ってないんやろ。
次の仕事でもやっぱりね、
うん、やらなあかんな、
ね、ありました。
ああそう、
怒ったというか、私の場合はね、なんで怒ってるかっていうとね、鶴瓶さんもそういうとこあると思うんですけれども、皆さん仕事してたらなんでっていうことかな、なんでそうなるんやろう、なんでやろうっていうようなこと、
あ気づくわけやね、これおかしいやないかというのが。
やっぱりね、このアマロックの映画って、あのちょっとおとぎ話っぽいところがあるんですよね、
うん、
あの、うん、鶴瓶さんがその若いあやみちゃん連れてきて、
うん、
でこれは言っていいのかな、途中から、まあ、鶴瓶さんいなくなっちゃってね、あやみちゃんと私二人の生活になるんですよ、うん、そのお父さんのいなくなり方もなかなかな、ね、なんでそうなんねんっていう、なんやなんでやと思うわけ。
それが映画やんか、そんなもん。
いやでもね、なんか私としてはちょっと都合良すぎへんかっていうようなストーリーの。
言っとくけど、俺が仕事あるからじゃないよ。
何が？あ、それはわかる。
でやろ、俺は仕事あるから。
それは
殺してくれ
る。仕事の都合じゃないことはわかる。
はいはいやろ。
うん、それは。
それはもうその台本がそうしたいと思って。
そうそうそうそう、うん、その台本が、うん、あのこの なんちゅうの、デコボコの女性2人を残して、うん、
残したかった
のあれをし。
それをしばらくやりたかった
の、うん、どっかで鶴瓶さん消さなあかんっていうことで、おいおい、その消し方が何やそれっていう消し方なんですよね。でも私たちのやってることは実際の尼崎の町で実際に滞在して、うん、そこに生きてる人間を撮ろうとしてるわけですよね、うん、なのになんか、うん、物語のポイントポイントで結構その都合のいいなっていうことがあったりするわけですよ、
うん、
でそれをどう、
まあでも主演はそう思うよね、やっぱり、
うん、
まあ、全部全体を自分がまあ言うたら責任持ってんねんからね、うん、それは違うでとか、そうは違うでとか人間あんねやろけども、
うん、
まあ、俺なんかはやっぱりね、ああそうかっていう感じで割と納得。
そうだから、もうのほほんとされてたじゃないですか、いつも撮影現場で、
はいはい、
別に何も考えてないですよね多分でセルフだってその場で浮さんとこうやり取りしてセルフ合わせしてすぐ覚えて、すぐ覚えるんですよ鶴瓶さん。でその鶴瓶さんが、まあ、映画見ましたけど、私自分家のテレビでしか見れてないんですけど、でもその鶴瓶さんが一番そこにいる人に見えるんですよなんか私それがすごい、うん、びっくりして、私損してるなと思ったの。
なんで
こんだけなんかいろんな思いしたけど鶴瓶さんが一番そこに、そこの町で生きてる人に見えるっていう、
ね、江口のり子さん怒らはるかも分かりませんけど、俺、まあ、それも分かってる、分かったね、この人ね、俺もそれも監督に預けたもんやから、
うん、
もう監督のもんなんやそれは、
うん、
だから、
うん、
それはもう監督がどうしたいかということだけを決めたらそれでええと、僕、うん、中村さんと仲良いとかそんなんちゃうよ、
はい、
決めはったらええねやな、はい、という考えやね、
うん、
だからどこの映画の入ってもそうやわ、
うん、
そっちの方が、まあ、言い方悪いけど 楽やね、気にないやんか、
う
ん、
そうですね、
違うとかこれおかしいとかこんなんとか思えへんもん。
だから私は人間がせこいんだと思う、
うん、
なんか任せて全部あげるってできたらいいのに、自分をどうもそれができない場合があるんですよ、
う
ん、人によってはできる場合もあるんです、全然知らない人でもね、
うん、
あなたに全部、うん、任せます、どうぞどうぞって。でもそれがね、できなかったな。
それはまあだから、まあ、主役という重いものを持って、でも最初本読んだんやろ、ちゃんと
読みました。
ほんならもうそこで納得してんねやろ
納得っていうかね、まあでも
あ、分かった分かった。入ってからここは違うけどちょっとこうしませんかというのを言い合って取っていこうかなという思いはあったわけや。
もちろんそれは、はい。
あ、俺はないね。俺はもうこの人のもんやから混んでえっていう感じなんですよ。そらあるで、そらいろいろ。そんなあんなことあるかいなってい
うのはあるでしょ。
あるけど、それはもう、それはだから何の納得か言ったら、うん、江口の、まあ、映画、うん、中条もいてる、あ、これがね、よかスムージー運んだ損でええなとは思うからそう入ってるわけ、うん、それいちいち間に入った人間が、うん、それこうした方がええんじゃないかというのは言わないわ一切。
あ、確かにな、
うん、
確かにそれを言われてたらもっとややこしくなってたかもしれない。
それは俺が言い出したややこしいね。
ややこしいな、本も読んでないのにってなるな。
そこそこか、
ひどいよなそれは。でも、まあ、見たら、あの、俺はそこにいる人間に見えた。
見ました、うん、一番そう見えました。だからなんか私自分ってちっちゃいなと思いましたよ。
いや、だから今の段階でそれを思って、うん、次に年齢化されて次の映画入った時はまだいい感じになるんちゃう、
うん、ね、なったらいいですね。
でも今はもうちょっともう撮り終わったから納得してるやろ。
もういや、なんか納得っていうか、やっぱりね、現場で過ごした日々と出来上がったものっていうのはもうなんか違うものになってるたりするんですよね。自分がやった芝居、こんな風に、うん、思うっていうことでやった芝居でも、うん、やっぱり編集されて音楽とかつけられて別物になるじゃないですか、うん、だからもうどこかで私がやったものだけれども どこか私とは、うん、あの時の私とは離れたものっていう感じがありますよね。
それは昔から映画に入った時から、うん、まあ、割とちょっと中心のやる映画は全部そう思ったの。全部そう思ってちょっと違いますねとかって言うタイプだったん。
いや、そんなには言わないです。
言わないやろ、
はい、特にやっぱり、うん、あの監督のものだって思ってるから、うん、監督がこうしてああしてって言われたら自分が、あ、そんな風にやるのかって思っても見なかったことを言われたとしても、うん、それが逆に面白いなと思えたりして、うん、言うことを聞いた方が絶対得だと思うタイプではあるんですよ、うん、だって自分の考えていることって限界があるじゃないですか、うん、自分が考えてなかったことをやってって言われたらね、そんな自分も多分自分でも面白いと思うし見た時に、
うん、そうやな、自分、うん、それやと自分が監督したらええねんからね。
そうそうそう
そ
う、
そやろ、そう、だからそれだけど、うん、
うん、
いや言うてくれたから、まあ言うたらお返しするわけやないけど、よかったねこれ。
そうですか、
江口のり子な、
よかった
です。いや、まあそれは本当に鶴瓶さんとあやみちゃんがいたからなんです。
うん、
やっぱりそうですね、あの中でじゃあ自分はこの優子っていう役をどんな風にあの作っていけばいいのかなって、この先のシーンたくさん残ってて、うん、どんな風にしてやっていけばいいのかなと思った時に、正直そのどうしようかなって悩んだ時に、こうすればっていうような助けてくれるようなものが一切なかったわけですよ。本当になかったんですね、全く。だからなんか一人でプリプリしてたっていうのはあると思うんですけど、でも最終的に、
まあ、ボート乗ったら解消されたやろ。
解消されました。ボートね、
ボート解消されて、またこの手編みの子ってんのも運針してても解消されたってね。
解消され
たまた入るとなんでやねんってなる。
そうやね、
いつも鼻、いつも
皮肉なことに江口さんの役柄ってのがそういう役なんです
か。いや、だから結局ね、ボートの練習してるとね、何に気づかって、うん、気づくかっていうと、うん、あ、優子っていう役はこういう役なんやなと思ってくるってことなんですよ。一人で黙々と、
うん、
みんなと一緒にじゃなく、
うん、
同じことをずっとやってるっていう、うん、だからそれでボートの練習がためになったっていうのはすごいあるんですけど、うん、
解消されたそこでね、ストレスも、
うん、世の中になかなか受け入れてもらえない、なんで私はこんなにいろいろなことやりたいのにやらせてくれない、やられないんだっていうイライラをずっと持ってる、
うん、そういう役や、
長男はお父ちゃんで簡単なことばっかり、のんきなことばっかりで、何が何が笑ってたらなんとかなるやっていうのがもうイライライライライっていうのがもうすごい画面に出てましたし、だからあれはノーメイクなのかこれとか思って見てたんですけど、
あれはノーメイクでした。
ノーメイクなんですか、はい、やっぱりもう化粧なんかもする気も何にもない、髪の毛も何にも気使う気がないという、どんどん進んでいくっていうところがすごい迫力だったですから
ね。ノーメイクは綺麗で、
も
う
綺麗だなと思って、
うん、いやでもそのメイクの宮崎さんという方がいてね、宮崎さんはいつも私の味方してくれるんですよ。こうやってプリプリしてて、でメイクルームに戻って こうお直ししてくれる時に私がちょっとポソポソって言うじゃないですか、なんなんやろなとか言ったらこうそうですねってこう聞いてくれて、でなんか肩が疲れたなって言ったら、次の日に宮崎さんはお家がその大阪の方ですから、あの 家から自分にあるマッサージグッズをいっぱい持ってきてくれるんです。次の日宮崎さんこれっつって、で次の日に私がなんか甘いもん食べたいなって言ったら、チョコレート持ってきてくれたりとか、でそのうちね私のホテルの部屋が宮崎さんの私物だらけになってきて、これ誰の部屋かわからないってなって、徐々にうまいことちょっとずつありがとうありがとうございましたって返して行って、めっちゃいい人やった。
だからそれがおもろいな。
メイクさんって時々とってもお話の上手な、うん、あの、うん、なんか顔の筋肉までふわっと緩めてくれるような方、僕はそんな経験ない
ですけど、いやいや
い
や、
いらっしゃいますよね。
や大事やんな、メイクさんとか衣装さんとか、
保健室の先生みたいな役割がありますね。そうそうそう、メイクさんって、ね、
メイクさんって大事やで、
う
ん、次の映画についてるマリコさんっていうのも
マリコさん、
ね、マリコさん、
ね、素敵ですよね。
知ってるやろマリコさん、
はい、大御所ですよね。
そうそう、マリコさんは三崎の物語からの、はい、方なんですよ、吉永さんとやったやつ、で次私鶴瓶さんやからやりたいと来てくれたんです、
う
ん、マリコさん、この人がまた癒されんねや、うん、癒されるやろ、
はい、
奈良で撮ってたんですけども、
はい、
あの
原田知世さんのね、
そうそうそう、はい、せんべい、鹿せんべい持ってね、鹿せんべい持って、それであの
聞いたそうな
話、犬にやってね、犬くがえんち犬やでと、茶色い犬やで
面白いな
茶色いのに全部やってんの
よこの間も話していただきましたけど、でもなんかそういう方がいらっしゃるんですね、やっぱりそういう、う
ん、そうなんです。だからなんか現場でいろいろあっても出来上がった映画はその人たちと一緒に作った映画だから、
うんうん、そう、ね、それやね、だからその人たちと一緒に作ったんや、ね、そうそう、だからその、まあ、監督のもんやけども、監督が束ねたその人たちがよかったら全部作れるっていうことやもん、うんうん、すごい良かったですよ、
はい、うん、本当にお世話になりました。
そやな、お世話になったやろ、うん、ほんまに、
また。
今日は4月19日全国公開の、映画アマロック主演の江口のり子さんがゲストです。
あ、そうそう、
太郎さん、
江口のり子さんの役、うん、まあ、だから鶴瓶さんの娘さんは、鶴瓶さんの息子さんの駿河太郎さんが出てらっしゃる、それとお友達なんですね、
はい、で、そうなん
です。あれ尼崎の駅前のおでん屋で食べてるって設定なんですが、はい、あれ本物の駅前なんですか。
そうです、
よく使わせてもらったなと思って見てたんですよ。
阪神電車の
阪神の尼崎
はもうみんな協力してくれな、は
い、でもその駅前お花畑になってて、
あ、こ綺麗よね、あれマジ
で綺麗やった、
うん、インスタにも載せてるけど、
うん、
その駅前にあるおでん屋さん、まあ、屋台のおでん屋さんで、はい、いつもその江口さんが行っては、まあ、ブツブツと文句言ったりとかね、どうしようかなと言ったりとかするのは、まあまあというふうに太郎さんが言うという、
本当に実際もそんな感じで、だから太郎さんもあのたまに現場に来られる感じだったんですよね何日か空いてきて何日か空いてきて、
は
いはい、で私がどうもプリプリしてるから、何があったんや、いやこれこれこうでこうでこうやね、でも私はもう怒りたくないから、今度会って怒ってたらもう怒るなやっていうふうに注意してもらっていいですかって、もう分かったっつって、でまた久しぶりに会ったら何も言わないんですよね、
うん、
でこっそり私のとこ来て、背中から火出とるでっつってそっか、そやな、怒らへんって言ってたもんな、うん、つって。で、こう太郎さんと二人芝居してて、あれこれどういうことかなって、この芝居が先に進むのにちょっと止まったことがあったんですよね。で、私はこれでこういうふうな解釈をしたんですけどって脚本を見ながら監督と話してて、で太郎さんそういう時言い方が上手なんですよ。で、俺もあの江口と同じ意見やけれども。監督に対してね、そうじゃないというような言い方は絶対しないんですよ。こう思うんですけれど、こうしてみませんか。じゃあ監督のおっしゃることはこうだから、こうしてみますみたいな感じで、大人やなと思って。
誰が教育したんや、それは。
鶴瓶さんかな。で本当にね。
違う違う、あいつ独自のもんやろうけど。
お世話になりましたよ。本当に。
江口さんのいろんなシーン、そしてその時の いろんなこの演技っていうのがなんか実際のものとこちょっとリンクしていく感じが妙にしますね。
あのね、あの江口演じる陽子、
うん、優子、
優子、
うん、
台本は1回ですからね、
優子は、うん、優子は、うん、あれでええんちゃうかなと思うよ。
まあね、
うん、いやそんな言い方したら納得せんかわからない。
いやでもねやっぱりね最終的にこの芝居をやっていく中でね、あの支えてくれたのはあやみちゃんや鶴瓶さんに対する思い、嬉しいな一緒にいてっていう愛情だったりね、そういったものがあの支えてくれたんだと思います。
あやみちゃんとやったら、まあ、
もうめちゃもう天使です。あやみちゃんはめちゃめちゃ可愛いしお茶目だし、うん、面白いこと大好きだし、それで私がこうなんていうのかな、機嫌悪い感じになってるとすぐさっと刺してバナナ食べるって言ってくれたり、
あのな、うん、な若い子にな、
そうやね、
アホか、
申し訳ない、うん、今度ピクニック行こうかとかって、なんで行かなあかんねんって言いながらもう笑ってるわけですよ私は。
おう、ね、ほんまにそういう意味では、うん、天使みたいなとこあるよね。
天使ですよ。
そうそうそうそう、すごい。だから何でもまあまあ関西の子っていうのもあるけど、う
ん、関西ですもんね。
そうそう、すごい。じゃあリズムだから衣装さんしてもさ、全部関西もんね、
う
ん、
全員そうでした、うん、
あのチケットのプレゼントがあるんでここで一回告知させていただいていいですか。ここまで聞いてると絶対皆さんどんな映画なんだと
思ってますよ。いや映画は絶対おもろいって、
はい、
うん、
アマロックというのは、まあ、尼崎というのが非常にこう、標高の低いと言いますかね、ちょっと水害が起きるとすぐに水が街の中バーッと入っていくことがあったんだそうで、そのためにこう、うん、まあ、防波堤というか、なんかそういう開いたり閉じたりするものを作ったと。それがなんか地元の方はアマロックって言ってるらしいですけど、鶴瓶さんも別にご存知じゃなかったですよね。
いやアマロックは知らないんですよ、
ね、だからでもそういうものが、
ただ昔ね、その、はい、あの言うたらもう
水害があった
ってね、いやだから
台風だなんだね、
まあ、大和川でもそうやねんけど、はいはい、どっちへ流すかっていうのを、うん、どっちに決壊をするかっていうのがあったんで、うん、ああそれがアマロックやなと思ったんです
よ、うん、そういうものがちゃんと作られて水害がないようにしてあるんだけども、鶴瓶さんもはまあ図らずもおっしゃったんですけど知らなかったというね。で知らなかったのと、おそらく尼崎市民の方もご存知ない方が多いだろうというぐらいに、一生懸命僕らの知らないところで町守ってるという存在が実はアマロックだっていうことをもうこれ以上説明しませんけども、ああそういう意味のタイトルかと思うんですが、ということで江口のり子さん、中条さん、鶴瓶さんご出演のこのアマロック、4月12日金曜日兵庫県先行でまず映画公開されます。で4月の19日金曜日新宿ピカデリーほか全国公開になります。でこのムビチケカードですね、普通の映画のチケットと違ってちょっと使い方が分かんない方もいらっしゃるかもしれませんが、分かんなかったら映画館の窓口って聞いていただければすぐ入れます。このムビチケを抽選で5組10名の方にプレゼントをさせていただきます。メールでご応募お願いいたします。あなたのお名前、お年、住所、電話番号、そして件名にアマロックと書いてお送りください。メールアドレスは鶴瓶 tsurube@1242.com 鶴瓶 @1242.com でお待ちしています。締め切りが今週の4月10日水曜日到着分まで有効となっています。当選の方にはこのムビチケをお送りする発想を持って返させていただきますということですね。ぜひぜひご覧になっていただきたいと思います。
うまいこと言うやろ、
うん、い
や
読んだだけですよ、読んだだけなんです
けど、いや読んだだけやけどうまいこと言うね、
さっき江口のり子さん僕は初対面ですよ。でそうしましたら入り口でお会いしたらすごくこうラジオの人間なんだって誰も知らないですから、あのっていう感じでお入りになるんです皆さんね。なんかすごいニコニコ笑ってらっしゃるんで、ね、なんでだろうと一瞬思ったんですが、はい、江口さんはこの番組をよくお聞きになっていて、はい、僕のこともあのご存知だったという、
もちろん
その笑顔だったんですね。
いやでもその前に
めちゃめちゃ嬉しかった、
ね、今度ゲスト来てくれんなやったら、ね、いや上柳さんに会うの楽しみやわ。
あそうそれ言ってくださいよ、はい、それ、うん、
いや言ってた
楽しみでした
ありがとうございます、
こちらこそです。
だからアナウンサーフェチかな思ってたよね。
ああ安住さんのことね、
ああ、うん、結婚した安住さん、
結婚した安住さんね、
幸せになったんだから
ね、素晴らしい、
素晴らしいですよ。で鶴瓶さんも忙しい中いろんな、まあ、撮影があったりレギュラーの番組があったりするんですが、江口のり子さんも
よう出て
る、すごい出てる、
いろんなもん出てんねん、
うん、今ちょうどあのリア王っていう舞台をやってらっしゃって、3月の8日から東京芸術劇場で始まって、今ちょうど新潟に移って始まるって昨日からですか。
そうですね、
そう昨日から始まった、
あの日付的にね4月6日から新潟 で、
うん、あそうか、
で今日の収録は木曜日なんですけどちょうどお休みの日で、
そう
で私もねリア王を見に行かせていただいたんですよ。
ええー、そうなんですか、あらありがとうございます。
だんだん安典さんも夢の遊眠者の時からずっと見てて大好きだし、で江口さんリア王あそうかと思って見に行きまして、
ありがとうございます。
シェイクスピアなんですよ。
まあ、知ってるかな。
知ってますね。で時代的にはなんかあの昔の話じゃないですか。長い芝居
で何覚え入ってんねん。
長い芝居なんですよ。
ほんならそれ見る人間どうすんねん。
見る人間の方が大変やと思う。やる人間は楽しんでやってるから、見る方も楽しい人は楽しいかもしれんけど、やっぱ長いですね。
うちのウキも見に行きましたよ。
え、ウキさんがなんで？
なんで？
行ってないんか。
なんや。何やそれ。何情報。
シェイクスピアでリア王っていうとなんかもうすごい当時のあの舞台が再現されて衣装が再現されてると思って幕が開いた途端に言いませんけどね。って、
うん、
こう来たかっていう。
演出がイギリス人の方で、
ああイギリス人、
いわゆるそのシェイクスピアっていう重みのある感じではやってはないんですよ。ちょっと現代に通用するような美術で、
ああそう、
衣装とかも、ね、はい、
こういう風に
もうちょっと怒ってるやんか。
いや怒ってない
。俺もなんかこれに関して怒ってんのかなと思って、ちょっと今探ってたんですけど、ね、
怒ってる
長いって言ったんでどうしたもんかな
と思
ったんです
けど、大体野口の
野口ちゃん、江口のり子、野口恵理子じゃないから。それ前も言った。
俺じゃない、
前も家族に乾杯の時に、あ違う、家族に乾杯の時は
小野文恵が言った。
小野さんが言った。
最後一番最後に野口恵理子さんでした。
そう、
違う違うと。それで俺がそれはめっちゃ何言ってんねん。
家族に乾杯はあの山形県の上野山市っていうとこに行かれたんですよね、はい、
あの時も怒ってたよ。
真夏だから涼しいとこに行きたいって言うんで、山形の内陸の
だから涼しいとこ行きたいって言ったら山形って言われて、うわめっちゃ遠いと思ったんですよ。でもまあ涼しいからしょうがないかと思っていたら、めっちゃ暑いんですよ。それだったらもっと近いところでよかったと思ったけど、実際楽しかったです ね。
ね、あらぴったりやねん、あの江口のり子にはぴったりですよ。自由にできんねんから
最高ですよ。私鶴瓶さんとの番組何が好きかっていうと、事前に例えばアンケート書いたりとか打ち合わせとかないんですよ。
バラエティはねよく
今日も来てすぐここ通されてすぐ喋ってってね、うん、いう感じやから、もうそれが本当に嬉しくって、
うん、だからそこではもう腹立てへんわけや
もん。全然腹立たない。
腹立てるよ。
全然腹立たないです
よ。ごめんごめん、
楽しくて楽しくて。
あの時鶴瓶さんがものすごいこの番組でもおっしゃってたんですけども、うん、なあ江口と別れてな、江口歩いてるやん、うん、もう電話してくんねや、
あれが一番
留守電入ってて、留守電入ってて、うん、どこって言って、
じゃあどこって言い方
聞かせてくれましたよね。
そうそうそう、どこもう帰りたいと、どこ
不安になっちゃってね。何してんのかなと思って。
そんなに言う人珍しい。あれ残してますよ、ずっと。
残してますか。
どこ。
あれ。なんか疲れ果てた夫婦がなんか買い物行ってはぐれてどこっていう感じだったんですね。
俺
ね、
うち好きやったのになんでこんな関係になってもだよな、なんかもう。
なんでしょうね。
長い夫婦も。
あの最初から。江口さんいいと思ってたってよくおっしゃってましたよね。
そう
パッチギでしたっけ。
パッチギの時にパンと出てきて、だとこれ誰やって言って調べたら、その時吉本やったな。
違いますそれもねずっと勘違いしてるんです。私はもうずっと東京乾電池です。
あ先生、
そう
これ出てる子と間違ってたね、ちょっと。
そう
でも多分そっちは江口は江口やねん、間違ってないのは、
うん、
そのことを間違ってるわけじゃないわけ。
うん、うん、私はずっと乾電池。
ずっと乾電池やな。うん。うん、いや、でもその乾電池に入ったということがやっぱり、はい、で、まあ、ずっとエモさんとこにいてるわけやんか。うん、その関係もこの間分かったんやけど、めっちゃおもろかったよね。
うん。うん、だから自分は本当にいいところに入ったなって思いますね。うん、なんかその、ね、あの長く仕事してると事務所が変わったりする方とかいたりしますけど、うん、私は最初入って芝居 全然分からなくて、教えてもらったところに未だにいて、未だにいろいろ教えてもらってますから、うん、だからそれは本当にああええとこ入ったなっていう思いはありますね。
俺もそうですよ、松竹芸能でずっと松竹芸能やけど、うん、それはもううちの師匠が松竹芸能やっただけで、うんうん、松竹芸能には何にもしてもらって
そうなん
やまた何にもしてもらってないからええね、うん、師匠とはまた言うし ね、
そうですね、
長い付き合いで松竹芸能も、うんうん、今日は映画アマロック主演の俳優江口のり子さんがスタジオにお越しです。
どういうきっかけで俳優に なりたいっていうなんか憧れみたいなお持ちになったんですか。
なんでしょうね、まあ中学は部活やってたんですよ、うん、で部活は結構楽しくやってたんですけど、うん、中3の1学期とかで終わっちゃうんですね、部活って、うんうん、あとみんな受験勉強に入りますから、で私はもうその時から受験しないって決めてたので、いよいよやることがなくなるわけですよ、家帰っても。でそんな時に映画見たりしてて、まあ当時でいう衛星映画劇場みたいなチャンネルがあって、うん、BS
で、 BS だよ、
うん、でそれ毎日見てて、あ面白いなって、映画なんか映画の世界ではいろんなことできるかもなと思って、うん、まあ憧れですよね、うん、それで興味持ちましたね、うんうん、
なんか この俳優さんが好きだったとかそういう方いらっしゃるんですか。
あんまりそういうのはないんですよね。でもやっぱ乾電池選んだっていうのは江本さんとかベンガルさんとかね、うん、その時見てた日本映画によく出てたので、うん、なんかあこの方たちがいる劇団に入ればなんかいいことあるかなっていうふうに思って、うん、それで乾電池受けて、うん、はい、
まあ、この間も徹子の部屋で黒柳さんとお話しされていて、
メールも来てますよね。
相当やっぱり生活っていう意味で言うと大変だったですよね、きっとね。
でも今思えば大変でも何でもなかったですね。なんかそれが当たり前になってたし、大変で言うとその地元中学卒業してからずっと私はバイトしてたんですけど、学校に行かず働いてて、その3年間の方が大変でした。なぜかというとその周りの友達には中学卒業したら私はもうすぐ東京行って自分のしたいことをするってこう言ってたんですよ。ところがいつまでたってもお金はたまらない、バイトしても自分の性格上1ヶ月とかで辞めちゃうわけですよ。で原付の免許取って駅前まで行って、駅前でこう働いて、で原付を乗ってる時にね、高校生になった同級生たちがね、楽しそうにこう帰る姿見えるわけですよ。で自分のことを見られたくなくて、ヘルメットめっちゃ深くかぶってこうやって隠れるように移動してたし、で私はいつまでこんなことしなきゃいけないんだっていう思いもあって、お金もたまらない、ここにはいたくないみたいな思いがずっとあったから、だから東京出てきて自分の好きなことをやれてるってなった時は嬉しくてしょうがなかったですね。大変みたいなのもなかったです。
もうだから姫路でそのことを味を出るから、うん、もうそこから出たら、
そうそうそう、
出たですごいもう自分これからやという感じはね。
そうなんです。
売れる売れんよりもそこでやってることが楽しいっていうか、うん、
自分のやりたいことやれてる、気持ちいいな、嬉しいなっていう感じですよね。
うん、まあ、そうやわね、
うん、
それがもうリア王の娘の役まで行くわけですからね。よくまああの長い期間舞台毎日毎日やられて、そしてい
いなそれ、
これから
それ言うとまた嫌がるが、
そうか、
いやもう嫌になってるから
ほら
いやだから私でも
全国回るんです
よ。でも みんなそうやと思う、みんな絶対にその気持ちあると思います、うん、舞台やってる人は、うん、でもみんな言わないですね。
当たり前、大人やな
ね
口に出さえから、
うん、やっぱり、
いやいや、もう分かるよ、俺もそんな舞台やったことないからやけど、うん、飽きるもん。
あ、やっぱそうですか。あります
。俺だから、いやいや、一回だけ舞台やったんわ
けど、一回だけ、どういう舞台ですか鶴瓶さん。
だから新橋演舞場の
何なの大変そう、演舞場は。
演舞場で、いや大変じゃなかったけどね、新橋演舞場で藤山寛美先生がやられた役を俺がやったわけよ。頼まれてよ、松竹やから、
はい、
でまあそれはそれで寛美先生大好きやったし、で藤山直美と一緒にやったから、はい、すごい楽しかったしね、はいはい、そんな面白かったんですけど、毎日毎日同じことやから、
しかも飽きんね。しかも1日2回公演とか多くて、そうそうそう、あの朝11時からやりますよね、1回目。
そうそうそうそう、
すごいですよね。
でも飽きてくるって言うたら、師匠に来た人にもうだいぶ前からあれやけど、
はいはいはい、
でもだんだん変えたんよ、
はい、
最初に もう俺甘美先生の無理やけど、うん、甘美先生の言い方でずっとやってきたんよね、うんうん、あの人生すごろくっていうの、うん、お金もないしってもうそれしか知らんから、うん、そやけども途中から飽きてきて、うん、あの普通の言い方したんよ、うん、お金もないしって、うん、普通に、うん、あんな商業演劇やのに、うん、声も張らんと、うん、まあお金もないし、うん、行くところもないんですわ、うん、って普通の自分の言い方したんよ、うん、ほんだら、うん、周り松竹新喜劇の人が、はい、みんな降りてきはって、うん、どうしたんですかって言って
へ、
うん、でも最後までそれ通したんですよ、
うんうんうん、
で波野さんもどうしたのってなって、うん、でまあこんなん言うとだいぶ前のことやからあれやけど、うん、そこの支配人とかそこの劇場の人から賞をもうたん
よ、うわすごい、
おそっちに下がってこい
です、うん、そっちそう独自のことや、もう飽きてそれやったんや、こんなん絶対勇気いるでさやけど、
いやそれはそうですよね、
演出家の方はなんか言わなかったん
です
か、
言われなかったわ、で普通の演劇やから声大きせなきゃいけんから、はい、お金もないし、
はいはい、
なんかとか、うんうん、
ありますわね、
そんな反応嫌やから、うん、普通の、うん、普通のドラマ撮ってるような感じやな、うんうん、それやったら、うん、えらい喜んでくれはってん、
へえすごいな、
いやすごないやない
やいやいや、
あ、これでええねやわ、どんな楽なって、はい、そっからまあやんの楽しくなったりいうか、甘美先生になぞったってそんな
そうです、ね、
無理やんかそんな、はい、だからうまいことできてるんですよ、うんうん、松竹新喜劇いうのは、そこが新の人がやると、うん、周りがそれをちゃんとフォローしてくれるんですよね、うんうん、だからそういう意味ではいい経験して、もう一回でええ思ったからもう、
うん、
もうやめますと、じゃあレギュラーやってんだよね、
そうですよね、
ずっとレギュラーやってんのに1ヶ月ずっとそれ入るの無理やん、いや
めちゃめちゃしんどいですよね、
うん、
めっちゃしんどかったと思います、それは
しんどかったよ、ね、しんどかったけど楽しかったよ、
リアをやりながら、はい、最近だからテレビ局の周年っていうのがあって、
はい、
日本テレビだとか、
はい、
テレビ朝日だったかな、
うん、
それも出てらっしゃったし、
はい、
日テレなんか放送記者の役で、
そうですね、
ね、主役ですし、
うん、
いつどんだけこの方撮影やってるんだろうというふうに思ったんですけどね、
うん、なんか合間合間でね、
はい、
やってますね、
いやし、うん、こういうタイプがいないから、
うん、
こういうタイプというかね、江口さんみたいなタイプいてへんからやね、あこれ江口に してもらおうとかって思うのやろな、
どうかな、
そうやセリフだとかそういうのどういうふうにして覚えてらっしゃるんですか、
あもう台本が来たらすぐ覚えるようにしてます、
えらい、
とにかくすぐに覚える、そしたら撮影入ったらもう撮影すると夜家帰って寝れるじゃないですか、やばい覚えてないって言って撮影して疲れてるのにそっから覚えるっていうのがもう嫌なんですよね、
下、
うん、だからもう鶴瓶さん、
大丈夫ですか、
すごいよな、
参加してくださいよ、
ね、え何がですか、
いやすごいな思って、この間も主役やったんでしょ、しかも鶴瓶さんの、
はい、
あのすごいのは、はい、お相手の女優さんがみんな、
はい、
ね、いつも綺麗じゃないですか、あやみちゃんにしろ原田知世さんにしろね、
智代さん、
吉永小百合さんとかね、木村多江さんもそうですけど、ね、
なんでそんなんなの俺は、
なんなんやろ、
なんやろそういうのかな、
どういうこと、
いや そういうのかなっていうか、なんか、うん、でもありがたいですよ本当に、智代さんであって、うんでもすごかったし、
うん、
楽しかったですね、
うんうん、楽しみです、
え
楽しみです、映画見るの、
あ、
うん、
これはありがたいな、
いやめちゃめちゃ楽しみです、
うん、3月の7日ですわ、来年の、
来年ですけどね、
あだいぶ先や、
だいぶ先やけどね、
うん
うん、
楽しみにしてます、
いやでも映画とか、はい、そういう座組はもうめっちゃ好きなんだから、めっちゃ長いなるもん、
うんうん
う
ん、
もう
そうですね、アマロックもそうでしたね、
アマロックもそのだいわゆる、はい、まああのね、メイクさんにしてもそれと一緒にご飯食べに行ったりしてるし、
そうそう、で撮影が鶴瓶さん一足先に終わったんですけど、はい、そこからもうなんかあのお菓子みんなに現場に差し入れしてくださったりとか、最後の最後まで気にかけてくださって、
あれはもうお詫びやな、
何のお詫び
いやいやちゃんと覚えなかったっていうのはね、
いやいや
そんな、いやいやまあでもそれが楽しい方がええやんか、アマロックの まあ、仲間たちとか、はい、今度はの言うたら35年目のラブレターの仲間たちとか、はい、いろいろできるからね、うん、そういう意味では映画っておもろいよね、
うんうん、
作品がちゃんと未だにその、うん、なんていうの中井貴一とも未だに仲良いのは、うん、最初の上空いらっしゃいま
東京上空、
うん、あそこで知り合って、うん、そっからずっともう親友みたいやね、
うん、
何かと相談するし、
うんうん、
だいぶ年下やけど聞いたどうしたやのあかんであんた最初で電話いつもあかんであんたからあかんでつべあつべちゃんあかんであかんでってなんでいつも怒られないからだけどまあありがたいですよ。
でも いつもその台本をそんなに読み込まないんだっておっしゃっててでギリギリ覚えんだってことをおっしゃってるんですけど別にそれで撮影がどこにもストップしちゃって大変になったという話は別に聞かないんですよね。なんとか撮影が
だからうまいことやるんですよ。その、はあ、あの急に覚えてるもんだからあの一語一句正しく言うっていうことはもちろん無理なんですけれども、はあ、全然違う言葉でも、はあ、あの同じ意味のことをね、は
あ、
あのポンと出たりしますし、
は
あ、ね、うん、
ざっくり意訳をするわけですね自分の言葉
だからきっちり覚えてる人いてんのよ。
そりゃそうでしょ。だからそういう人の芝居ってどうなるんですか。
だからこの間も言うたかも分からんけど、はあ、あの言うたタイ人の子がいてて、
はい、
生徒役やねん、
う
ん、タイ人の生徒役、
うん、
でタイ人の人や、はいはいはい、で俳優さんでもないんだけど、はい、好きやから来てはるわけやから、はい、でも生徒役やねん、
うん、
人のセリフまで覚えてんねん、
うん、あーすごいですね。でもやっぱ言葉がわからないと覚えないと自分の言葉も言えませんもんね。
だから俺ちょっとつまんもうちょっと待ってくれたら出るのにもかかわらず、うん、俺が忘れた思てはんねんその人ね。でそのセリフが要領悪い言うのと、うん、それから怠け者言うセリフやって、
うん、
ね、
うん、
でとまつまねえやから怠け者って何やったらと思ったら、うん、怠け者
大臣の人が
大臣の人が怠け
者ロンプターみたいな。
俺初めね俺に覚えてないことで怠け者言うとんのかな思ったよ、ね、
その意味もある
意味ある怠け者、うん、怠け者で次詰まった要領悪いぴったりや俺ぴったりなんでこいつにこれ言われなあかんねん思ったら俺のセリフやっても一緒にやったから分かるやろ、うん、
分かる。
ぐっとずっと流れるように出てけへんやんか、うん、詰まって詰まって詰まって出てくんねんね。それはアジア言うたら悪いね
でも味にしたんですねそれね。 まだろうと
それがぴったりやったよ怠けもそれがタイ人の人に言われるんだよ怠けもえより悪いめっちゃおもろかったわ、
ね、ほら
事前に完璧に早めに台本を覚えて、まあ、舞台ですとかテレビ映画の収録に臨む江口さんですけど、うん、それでもこんだけのキャリアがあれば、うん、いろんなことがあったと思うんですけども、
うん、
もうこれは忘れられないなっていうなんかありますか。
いや舞台でもぶっと止まってしまうとか
ありますあります。
あんねん
2回ほどありましたね。パーンとこう一番最初一幕の一番最初私が舞台にもう立ってて、うん、でパーンと明かりがついて私からのセリフなんですけどパーンと明かりついた瞬間に何もかも忘れたことがありました。怖いな。その時あの対峙してる女優さんがいてその人の顔を見たんですよ。見た瞬間にあこんな顔してたんやと思ってしまったんです。そしたら全部飛んでなんなんやろうと思ってでプロンプしてた女の子が一番前に座ってたからその時ちょっと言ってくれて初日かゲネプロだったのかな。だから助かりましたけどなんかそっから自分のことを信用できなくなりましたね。結局大丈夫だ自分はって思ってたわけじゃないですか、
うんうん、
でもあ自分は大丈夫だなんてことないんだと思ってそっからすっごい怖くなりましたね。
うん、
うん
怖いです。
ならないんですか。いや俺らそのなんていうか落語でもそうやけど一人やから一人で出て行って30分ぐらいの話すんだから、
うん、う30分も
それはタイ人に来てもうてやね、
うん、
昔は言われたってそれはもう入れとかないかんっていうねそこはありますよね。今日は4月19日全国公開の、映画アマロック主演の江口のりこさんがゲストです。
メールをいろいろいただいてるんです
か、ね、はいはいはい、
はい、
エリピョンさんという、
福生にお住まいの方ですね、はいはいはい、先日新宿ピカデリーで行われた映画アマロックの完成披露上映会に江口さんのボードを持参して拝見したものですと。江口のりこってこういう感じで書
いてます。いらっしゃいましたね。
あ、そうですか。とても面白く最後ほろりと来て素敵な映画でした、公開されたらもう一度見に行きたいと思っています。
ありがとうございます。
江口さんの出演された徹子の部屋も見ました。アメリカの妹さんご家族とのお話、あの双子の
お姉ちゃんですね。
お姉ちゃんですね。お姉ちゃん、ね、めいっ子さんとなんかいろいろね、はい、お話ししてという、はい、あの話もほっこりさせていただきました。サバサバした感じなのかなと勝手に思っておりましたが、おっとりした江口さんの話し方がドラマや映画での役柄とのギャップもあってとても良かったです。
ありがとうございます。
立て続けにドラマ映画舞台にご出演されてます。セリフや役柄がごちゃごちゃになったりはしませんでしたかっていうようなことも書いてらっしゃいますね。
ごちゃごちゃには絶対ならないですね。やっぱね、周りの人間が変わりますから。
そうそうそう、
着てるものとかも、メイクも変わりますから。ならない、ごちゃごちゃに
ならない。だからこれから公開のアマロック、これさっきみんなで調べたんです。北条政子役の映画、ドラマソロ活、まあ、これ今やってますね、はい、このおすすめ、ソロ活のおすすめ、とても楽しみにしています。
はい、
北条政子は何だろうねって調べたら、もしも徳川家康が総理大臣になったらという映画、これがもう夏7月26日労働省なんですけど、これで北条政子役終わりになると。
はい、そうでした。
夏に2本ぐらい映画、愛に乱暴、これも主演って書いてありますね。
そうですね。だ去年いっぱい働いたんです、私。でその去年いっぱい働いたものが今年公開が立て続けにあって、で去年働いたもんだから、はい、その宣伝を今年しなきゃいけないってなって、だから働いたから普通休みたいでしょ、
はい、
働いたから働いたことによってまた働かなあかんみたいになってるわけですよ。
もう一回思い出して。
だから私思うんですけどね、この映画だったりドラマだったりも出た人が宣伝してるけど、こういう映画ですと思い語ったりしてるけど、
そうですね、
監督が言ってもいいんちゃうかと思ってるんです。監督が出てきてこういうつもりで撮りました。
でも監督って別にせやけど、そこまでスポット浴びてないからやね。ね、私どう中村ですけど、もうあの毎日放送でいろいろやってたんですけど、今度映画初めてやるんです言うたって誰も聞かへんやん。
そやな、
そやろ、な、
ええわじゃ、
そうしいなもう、しゃあないやんか、自分、自分が責任持たないと、履いたことは。
そうですね。
ああ、そうやろ、
そうや、
そうやの。俺はでももうそれ思うよ、
うん、
もうだいぶ前にやったことまた俺行かなあかんのかって思うねんけども、それはもうそういうもんなんや。
そうですね。
な、
何の会なんですか
説得の会。
説得や、説得してんねん。
そうですか、
わかりました。
アマロックという映画一つの人間というのは、こんなに周辺にいろんなことを思って、
そうそう、
この映画に参加されてるピピじゃなくて、
はいはい、
ロケね、はいはい、で映画の方は4月の12日金曜日から兵庫県まず先行ですね、尼崎市があります。そして全国は4月の19日金曜日新宿ピカデリー他で公開です。でムビチケのプレゼント、先ほどもちょっと申し上げましたが、この番組をお聞きの方に抽選で5組10名の方にプレゼントということで、ー
ね、
メールでご応募ください。あなたのお名前、お年、住所、電話番号、そして件名にアマロックと書いてお送りください。ひらがなでアマロックです。メールアドレスはつるべ tsurube@1242.com、つるべアットマーク 1242.com、 締め切りが今週の4月10日水曜日到着分まで有効です。当選の方には商品の発送、ムビチケというカードをお送りいたしますんでね、人生に起こることは何でも楽しもうな、ね、いかんと関西出身の豪華キャストでお送りする
笑って
泣いてロックに行けるご実家ムービー映画アマロック、お楽しみいただきたいと思いますということですね。はい、いや不思議な回答
ですね。向こうで怒られたらなぜそこでそんなこと言うの。
そうですね、
一番いい話じゃ、
はい、
こんな感じなんですね、このラジオは。鶴瓶さんがやら怒られてるなと。
怒られる、ここにも怒られ、ここ
なんか怒られない、
怒ってるやん。
軌道修正したりとか、あの通訳したりとかしてるだけですから、
こんなもんやな、ラジオっちな、
ね、いいですね。
あ、日本放送本当に初めて ね、
テレビみたいに映らないじゃないですか、
うん、は
い、いいですね
当たり前やさ、
めちゃめちゃいい、
もう慣れろや、もう本当にテレビも テレビのそのなんていうか番宣で出る時もかなりなと思う時もあるわけやろ。
ずっと思ってます。
ずっと思ってるって。もうやめろ。
ずっと思ってる。
やめろ。
鶴瓶さんのやつやったらなんか安心して、うん、じゃあやりますやりますってなるけど、そうじゃないのはなかなかな、
うん、お時間です
、はい、ありがとうございました。
今日のお客様
本当にありがとうございました。
主演の江口のり子さんでした。
ありがとうございました
。
あとまたリアを頑張ってください
ま。ありがとうございます。ありがとうございました。
いやいやね、あの
素敵な方です、
ね、はいはいはいはい、そうですよね。もう僕なんかもうほんまに親子みたいな感じですからね。
いや素敵だったな。
ああそう、
はい、
まあまあこれからもっともっと忙しくなるに違うかな。
そうですね、
いろんな役ができますし、
いやこの後ももう出演の予定全部紹介しないぐらいにまだありましたからね。
あ
すごいですね。
まあ、ああいうタイプがないんですよね。
そうですよね、
うん、そのあの普段もね、はい、正直やしちゃんと言うようですね、はい、うん、
かっこよかったですね。
ああそう、ああ喜ぶわそれはね。
でこの番組を聞いてくださってるっていうのは本当に鶴瓶さんのことを好きなんですよね。
いや俺のこと好きなんかもう身内みたいでしょうね、中条もそうですけどね。なんかそういうなんか中の絵なり方みたいになってもたよねこれ。
そうですね、うん、4月の12日兵庫県、そして19日からは全国に公開。アマロックムビチケのプレゼントもありますんでね、鶴瓶アットマーク 1242.com で、どうぞ応募して。で次回実はですね、プロ野球のデーゲームの中継があるので、この番組またお休みになるんです
よ。あ、お休みにな
る。お休みになりましてね、次回4月21日の予定なんですね。でこれちょっと収録とかがどうなるか分かりませんけども、もしアマロック4月12日あるいは19日にご覧になった方いらっしゃいましたら、感想などもお寄せいただきたいと思います。江口のり子さんがああいうふうにはおっしゃってましたが、
うん、
スクリーンにはどんなふうにそれがね、
そうですね、
描かれているのかっていうのね、あの話を聞いてから見るのも面白いんじゃないかなと思いましたね。本当に
上ちゃんが途中で説明してくれた説明がすごく分かりやすかってね。
いや、まあ、でもあれ途中本当に、ま、3分の1ぐらいまでのストーリーしか言ってませんので、うん、はい、その後まだまだいろんな展開がありますんで、
あの説明聞いて理解したとこあったわあ、そうやったんかみたいな
ちょっとずつ行きましょう、
はい、
頑張りましょう、はい、ということでここまでのお相手、
しょくてつるめと
上柳正彦でした。
それではまた次回
4月21日です。